はい、それでは今日の箇所を学びたいと思います。今日は、旧約と新約ということで、信仰と希望と愛ということがですね、そのどのように言われているのか、私たちのメッセージは何なのかということの一部であるんですけども、見たいと思うわけです。はい、それで、ですね、今日はホシア書の14章の一番最後をまずちょっと見てみたいと思います。普段はあまりホシア書っていうような書物はですね、一般のキリスト者の方々も見ないことが多いのではないかと思うわけですね。これはもうイエス様よりかだいたい700年以上も昔なんですね。そういう今から2700年余りも昔という非常に古い時代に書かれた言葉です。2700年、少し落ち着いて考えたら非常に古い時代ですね。そういう時代にですね、書かれた言葉がそれだけの歳月、ありとあらゆる社会政治環境一切がもう変わっていくかのように思えるのに、非常に現代においてもある意味で生々しい語りかけを持っておるということに気がつくわけですね。で、この星安の最後にですね、こういうふうに立ち返れと、これはヘブライ語でシューブという言葉で、今までに何度となく出てきた非常に重要な旧約聖書の中のキーワードの一つですね。立ち返る、悔い改めと、立ち返るとかですね、まあ、これはいろいろに訳されています。シューブというのは本質的には転換をするということですね。ターンとか、ないしはリターンと、ね、人間にとってですね、人間の一番深いところで人間の本質が立ち返るべきところがあると、これがですね、もうあらゆる問題の決定的な解決で、これを持っていないということはあらゆる問題のあらゆる出発点になるわけですね。何かが問題がある、常にこの問題です。実は神様のところに立ち返っていなかったからだということになる。で、聖書の世界っていうのはそれをはっきりと立ち返るところがあるということをもう最初から一貫してずっとこの宣言し続けているわけです。ところがそれと非常に対照的なのが日本の宗教的事情で、立ち返るところがないということです。お正月とかお盆の時に一応宗教的なことをする。でもこういうふうにですね、今回のような事態が起こったときに、そこのかつてお正月に初詣をしたところに行こうと、どれほどのことを思うだろうか。お葬式に来てくれた坊さんのところに行こうと、どれほどの人が思っただろうか、ということですね。そういう、本当の意味でですね、日本人は、はっきり言って立ち返るところを持っていない。ですね。アメリカの 9.11、2001年の9月11日に起こった時に、死の影の谷を歩んでもですね、神の守りのもとで進んでいこうと、当時の大統領は言ったわけです。優れた大統領ではなかったですけど、それに立ち返るべきところをですね、持ってるわけですね。ね、絶えずその、原点という立ち返るときも持っているかどうかというのが大きく捉えるわけで、今回の震災がなぜ起こったのかという、これはもう誰しもそう思う。いくら問うても問うても、これからもずっと世界史で、際立った事件の一つとして、まあ、永久に残ると思います。今度のことに関しては地震も世界最大級である、津波も最大級である、原発も最大級、チェルノブイリをもう越す放射能放出量でから言えば、もう越すのはまず確実であろうと。 ということになってますから、レベルとかいうのは大体放射能が放出された量に基づいて大体をするわけなので、科学者は最初の段階からもうこれはレベル4だなんていうことはとてもないということははっきり言っておったわけなんですね。それであの4だから5とかもともとしょったから外国から意図的にこういうふうにデータを抑えてるんじゃないかというふうに疑いも起こってきたところですね。ですからそういうふうに非常に重大なことが起こったわけですが、その一つの目的、何のために起こるのか、一般的にはこれは偶然起こったと、津波も偶然だと、天災は仕方がないと、まあ、原発災は人災だということは一般的に。でもそれが何か目的があるのかないのかに関しては、これはそういうふうに人災だといくら言ったところでわからないわけです。そういう人災も天災も超えたところに目的があるのかないのかということは、これはどんな学者もそんなことはわからないわけです。これはもう刑事ということですね。で、少なくともですね、言えることは、本当の神様がおられて、この聖書に一貫して言われている子を見ますと、あのような事態が起こったのはですね、全世界の歴史に刻印されることですね、今回のこと。世界の歴史に起こることですが、そういうことをしてですね、そうして神に立ち返れという、そのメッセージをですね、送ってきたと。これは一つ、どうしても言えることだと思います。立ち返るところを持たなかった。で、このですね、4節のところ、アッシリアは当時の強国だったわけですね。で、その強国によってイスラエルは滅ぼされたわけです。紀元前721年に滅ぼされたわけですね。でも非常に大きな国だったわけです。武力も権も、そういう政治力も大きかったわけです。だけども、そのアッシリアは救いでないと。どんなに大きな政治力や武力を持っていっても、それは救いにならないと。そして、当時の最も代表的な軍事兵器というものは、この軍馬だ、馬だったわけです。それにも乗らないと。さらに自分で手で作ったものを、私たちが一番大事なものを、神様はしないと。で、これはですね、今日の最も大きな力を、巨大な力を発揮するものとしてですね、できたのが、これ原子力のエネルギーですね。爆発に使えば水素爆弾なんていうと、東京都を一瞬にして破壊してしまうようなものである。原爆もですね、非常に強大な力っていうのは日本が2個の原発で経験している通りですね。で、それを、その同じ力をですね、その原爆や水爆の力を作るを温存しておくために、そのために原発、原子力発電という、それを平和利用という形でいわばごまかしてですね、そういうものができたいきさつとしてはそうなんです。なので決して電気とか不足しているという状態ではなかったわけです。だからここのところはですね、本当に神様に立ち返ったらですね、はっきりしてくるということです。そういう人間が作った様々な巨大な力、科学技術、特にその象徴である原子力発電、あるいは軍馬に象徴される核兵器、そういうものにもはやこれは我々の救いじゃないと、そういうものを頼らないと、何に頼るか、これは本当に神様に頼るんだと、ですね、強大な国、経済力、まあ、お金ですね、そういうものを一番大事な、恐れたりする。これはまあ自分の手が作ったもの。結局経済とかお金とか儲けても人間の手で作ったものです。そんなもの一番大事なものとしないというのは、これを再び私たちのこんなものを神と呼ばないということになるんですけども、これはまさに現代のですね、そういうふうな状況に不思議なほど適応するところになったんですね。そこに一生懸命目を注いだと。ということですね。そして非常に危険なものであるにもかかわらず、全く安全だと、絶対安全だというふうなことを本当に言い続けて、国民のほとんどがそれを信じてきたわけです。 で私も県内外のいろんな方々からの話も聞きました。私本当に原発は安全だと思ってたと、こんなになると本当に思ってなかった。でほとんど原発の危険性の本ほとんどの方読んでない、知らないという状態だということが分かってきたんですね。まあ、そのぐらいこの金の力によってですね、政治も動かされ、みんながそれに大きく飲み込まれていっとったわけです。立ち返るところに立ち返らないで、軍馬であるとかアッシリアであるみたいな、そういう強大な目に見えるものにみんなが頼って安全だということは、すなわちそれを頼っとったわけですね。それがどんなに脆いかと、儚く消え去ったかということをまた今日日本人は非常に思い知らされたということなんですね。でそういうことを通してですね、立ち返りなさいと。でこれは実は罪だったということですね。この3節の項にある主に立ち返って言いなさいと、すべての悪を取り去り恵みを与えてくださいと。このすべての悪っていうのは自分の内なる罪ですね。内なる罪、神様に従わないというものを取り去ってくださいと。そして代わりに許しの恵みを、清める力を与えてくださいと。そういうことで、この2700年も前に書かれたことであるんですけど、この一番人間にとって大事なこと。で、神様の愛っていうとですね、普通は私たちは、まあ、ともすれば人間の愛に連想して、非常にこう、可愛がるっていうイメージですね。危険なこと、痛いこと、嫌なことが起こらないようにするのが愛だと何か思い込んでいるところがあるんですが、神様の愛はそういうふうなものと全く違うわけですね。神様の愛は一番大事なことをしようとする。それは何かと。神様に立ち返るということが一番人間にとって大事なこと。それをするためにいろんなことを起こしておる、起こされておるということです。それは場合によって私たち非常に苦しい病気になったり、大きな失敗を犯したり、本当に大変なことが起こったりする。でもそれによって何かと。何でそんなことあるか。そうしたことを通して神様に立ち返る。そしてこの全ての悪を取り去ってくださいと。罪を取り去ってくださいという心にするためだというわけですね。一般的な表現では、例えば、あのような事件が、被害が起こった。飲み込まれた人は。罪がないと。いうことが言われますが、聖書的に言ったら罪がないという人は一人もいないわけなんですね。それははっきりパウロが言ってる聖書の基本的な前提でもあります。一般的には罪がない人は罪がある人、例えば罪があるっていうのは人のものを取ったり盗んだり人を殺めたり、それは罪があるけども、聖書的に見たらどんなに犯罪したことがない人でも、どんなに綺麗な形をしておってもみんな同じように罪がある。これは新約聖書の、頂点をなすローマ書でもですね、私たちには優れた点があるのか、全くないと。すでに指摘したようにユダヤ人もギリシャ人も皆罪のもとにあるのだと。ここからローマ書も出発しているわけです。正しいものはいない、神様の基準に照らした一人もいない、要するにみんな罪を持っているというわけです。罪がない人は一人もいない。だからどうするのかと、その罪に目を覚めて神に立ち返らせる、立ち返ると。これによって初めて本当の力、清いもの、愛が分かると。で、分かって初めて受け取って、そしてそれを他者に思うことができるということです。そういう意味ではですね、この特に日本人あるいは司会の人に、神様に立ち返れと、目に見えるものや権力や力、そういうものに頼ってはいけないというですね、聖書が一貫して言ってきた、そのメッセージそのものでもあるということですね。で、なぜそれが遠くのあの方々なのか、それは神様のご計画でわからないわけです。それは交通事故でも病気でもがんでもそうですね。肺炎でも。なぜこの方がハンセン病になったのか、なぜもう一生めちゃくちゃにようになってそんな苦しみに遭わないといけない、なぜ交通事故でですね、全身破壊されて、一生障害者になってしまって、動けなくなる人、方々もたくさんおるわけですよ。それは、なぜこの人なのか、なぜ私なのかわからない。 気も一貫していることは、何かそういうふうな非常に私たちには分からないことですけど、絶えずその背後に奥にあることは、神様に立ち返らせようと。時にはですね、本当に純真な子供、あるいは赤ちゃんを文字より罪がないんですね。そのような人も、例えば戦争でも事故でも同じように無残に死んでいくわけですが、いわばそれはイザヤ書にもあったように、本当に文字通り罪がないというのは幼児、乳児ですよね。そういう人にも巻き込んで、その人に身代わりにその罪を負わせるということも聖書的に言えばあり得るということですよね。イエス様がまさにそういうお方でおられたから、まあ、そういうふうにですね、身代わりに他の人を目覚めさせたために身代わりにそのように苦しみに合わせると、ね、決してその苦しみは無駄ではなくてですね、それによって他の方々がたくさんこの世に立ち返るようになると。で、身代わりで苦しんだ人はそこから神様のもとに早く連れて行かれると、死んだ場合はですね。そしてまた非常な苦しみ痛みを持っている人たちはそこからですね、目に見えるものでなく本当の助け救いは何だろうかということを、少なくともこの苦しみの中から真剣に求めるようになるということは、まあ、言えると思うんですね。まあ、いずれにしてもですね、ああいったいろんなことは本当にわからないことはたくさんあります。それはもういくらでもあるんですね。一つ一つ、例えば私たちはここにおると、なぜ私たちはここにおるのかと。で、私自分でこの出会い地を考えたらですね、意図的にここにおる人たちと出会おうと思って出会ったんじゃないわけですね。ここに材料、机、木、どっかの木でつけた。この木はどっから生えたの？いつ生えたのか。この木の種類っていうものはいつ地球にできたの？まあ、人にとっても全部わかる。この前の綺麗な花がありますね。この綺麗な花もいつどこでこれ地球上に徳島県に初めて出たの？いつなんだろうか。そんなこと誰もわからない。一つ一つとったらみんなわからないことばっかりなんです。ああいう事件だけはわからないということは決してないんですね。毎日起こっている交通事故でも、なぜこの人があんな目にあったのか。今日もたくさんの人が亡くなられたんです。それに、わからないのはああいうふうな大事件だけではなくって、むしろわからないことばかりなんですね。だけど、ああいうふうに特別なテレビで報道されるから、あのことだけはわからないように勘違いするわけです。実はみんなわからない。ですね。そういうことで、この地球が、まあ、どうなる、明日何が起こるかすらわからんわけです。ですね。で、ああいう事件のことだけは意味がわからんなんていうのは、これは本当におかしいわけですね。要するに、万事私たちはもう分かっていることは本当にわずかなんですね。だから、ヨブっていう人に突然大きな苦難が降りかかってきたときに、神様どうしてこんな目に合わせるのか、私は悪いことしてないと思ったけど、自然の現象を取り立ててですね、この地球がいくつ作られたか分かっているのかと、動物がいつどこで繁殖しているのか、そしてどうしてそういうふうな習性を持っているのか分かっているのかと、一つ一つ自然を挙げてですね、みんなそういうことは分かっていないだろうと、そういう言い方をされていったんですね。大きな苦難が起こったとき、これこれこういう理由だと言わないで、あえて人間の小ささを示したわけです。だからそのことが分かるのは、神様から聖なる霊によって啓示をされたら、その人は深く分かる。いくら言葉で言ってもその啓示を受けない限りはなんとなく分からないということですね。だから聖霊が与えられたら全てのことを教えると、イエス様を言われたとおりです。その人にとって霊的に分かるわけですね。例えばこういう花のメッセージ、これも一種の霊的に分かる。この花はこうだこうだと、こんな意味があって、あなたの心にこういう意味があって与えてるんですよとか言ってあったって、それは分からない人は分からないんですね。まあ、そういうことでですね、神様をいずれにしても私たちはどんなに小さいか、また道徳的に本命に言えば小さいということはすなわち罪深いということですね。絶えず悪い方に傾いてしまう。そういういろいろな意味での小ささを示して、そして無限に大きい神様に立ち返る。人間の力が原子力が大きいなんて言って、神様のこの宇宙を作った力っていうのは全然取り足らないということですね。で、その核のエネルギーそのものを、そもそも神様が原子核の中にですね、秘めておられたわけですね。そういうことで、本当の力の根源である神様に頼れと、立ち返ると、そのように仕向けるのが愛であり、そういう神様を信じるのが信仰だと ということですね。だからそういう大いなる神様を知っておればですね、どんなことがあっても希望があり続けるということですね。で、この詩がですね、一番この星足ってあんまり見られないようなところでありますが、星足は愛の源、星足は愛の源者とも言われるところがありますね。だから最後にもこういうこの愛ということが出てくるわけです。五節のところで、私は背く彼らを癒して喜んで彼らを愛するのだ。まことに私の怒りは彼らから離れ去ったということがあります。背く人々を癒して愛するんだと。こういう愛の神様に立ち返るということのためにさまざまなことが起こるというわけですね。で、その神様の愛を表現するためにここで他の聖書ではこのようにですね、神様の愛とかそれを受けた人ということをこの植物の例えでこれだけ、こういった例えが続くところは他にないわけですね。神様の愛は梅雨のように私の愛はイスラエルに臨むというわけです。そうしたらその愛を受けた者は百合のように花が咲くし、また非常にレバノンの杉のように力強く根を張るようになるんだと。そしてその若枝は広がり、オリーブの木のように美しく、レバノンの杉のように香りある。香りもあり美しくもあり広がりもある、根もしっかり咲いて、そして両親花も咲くと。これは立ち返って神様の愛を本当に受けた時にはですね、このようにさまざまなものが花開いてくると。しかもそれは罪深かったわけですね。本来なら滅ぼされてしまう人がこのように神様の愛をついのように受けたらこういうふうに変えられるんだと。絶えず神様のなさることはそういうに変えようか、良き方に変えよう変えようとしていろんなものことが起こるんだということを、言おうとしているんですね。で、現地の人間は、絶えずこの旧説にあるように、なおも偶像と比べる。偶像、今日では、例えば今度の選挙でもですね、原発があることだったら、あれだけの大変なことが起こっているのに、なおもですね、原発反対と島根でもそうですけど、容易はないと。ですね。それぐらい、ここのことは、もう、金という大きな偶像で、そのように取り込まれてしまったらですね、本当の神様、選ぼうとしないという非常に堅くなるところがあるんですけども、それでもなお神様は何らかの形で働き続けられるということですね。そういうものを見守るのはまさに私だと、命に満ちた糸杉なんだと、こういう表現は他にはないわけなんですね。神様の愛を受けた百合のように花咲いて、このレバノンの杉に根を張ると、こういうふうに見て大きな杉とか松の木を見たときにですね、神様の愛を受けたこうなるんだなと、そんな連想を持ってみる人は非常に少ないんじゃないかと思いますね。ですから、この自然のさまざまな風物もですね、これは一つは神様の愛を受けたときにどうなるかっていうことを目で見える形で表しているんだと。これは星足の人はそういうふうにはっきり啓示を受けたということで、こんなふうに植物のさまざまな姿に例えていってるわけですね。こういうところに、この、はるかな遠い昔にいたですね、一番大事なことは何なのかということははっきり言われて、おるということがよくわかるわけです。で、この星足の言われた当時の人々は、非常にさまざまな混乱をして、そして罪を犯し、最終的にはイスラエルの国はアッシリアに滅ぼされていくわけですね。もうそういうふうに安全な時じゃなくて非常に混乱をした時代の中でこういう預言者を起こされて語られたわけです。言い換えたらですね、そういうに本当に国が大国によって攻撃される非常な混乱と、あるいは先の見えないですね、混沌の中に光が差してきたので、こういうふうに星ははっきりこの光を感じ取って、それを言葉に表現して残したわけです。だからそういう意味ではですね、 この聖書の一番最初からそういうメッセージがあると。今でも何度も言われてきたように、聖書のこの最初ってのはそういういろんな意味をどこから見ても含んでいるわけです。神様は天と地を創造されたときに、闇があり混沌があって全くの空虚と、実体が何もなかったと。でもそこにですね、聖なる風、聖霊が吹いていたんだと。そしてさ、光が生み出されたとありますよね。これは、どんなに闇が深くて混乱した状態であって、絶望的状態であっても、神様の愛はそこに働くんだと。それは光として働くというわけですね。自分の罪が見えなかった人、先が見えなかった人も、あ、身が見えて、そして神様の愛が見えてくる。それはまさに光を受けたら、そういうふうに自分の罪も、また本当に大事なことも見える。神様の愛も見える。神様の力も見えると。そして人間的な巨大なものの限界が見える。これはまさにバベルの塔だということが見えてくるというんですね。で、そういうふうに私が信じたのも自分の力ではなくて神様の光を、その混沌とした中に光を受けて、恵みを受けて信じるを得たというわけです。光を受けて信仰が始まり、そして希望も始まり、神様の愛も受けれるようになる。まあ、そういうことですから、この最初の創世記のメッセージというのも、実はですね、その信仰と希望と愛、それが凝縮された形で表現がされています。クリストを信じて、私たちここに集まっておられる人、またスカイプの方々も、それみんなそれぞれに歩んでこられて、やはりそれでですね、神様の光を、いろんな方が闇を経験しないと、この光もまた分からなかったんです。みんな何らかの苦しい闇や混乱した状態を経験して、そこに光があったと。そしてこの声ですね、イスラエルを誰それ立ち返れと、神のもとに立ち返れと、その声にそれぞれの方々が従って立ち返ったらばこそ今日まで信仰が続いてきた。そしてそれぞれにですね、それぞれの個性的な花を咲かしてきたと思うんですね。顔の形が違う、みんな信仰の形もみんなそれぞれ違う、それぞれに枝を伸ばしてきたんだと言えると思います。で、そうしたことをですね、この新約聖書ではまた同じようなことをですね、さっき読んだ非常に有名な箇所の表現としてですね、コリントの方へ見てみますと、13章のこれは表面的にも、まあ、誰でもとっても心に残るような、深く読めばそれなりにまた残るというところです。でこの13章のですね、読んだのは13の13と覚えやすいところですが、その少し手前から見たらですね、愛は決して滅びないというあのところですね、8節の。だからこれは人間の愛は滅びるわけです。愛は決して滅びないというためには、これ神様の愛を知らないとこんなことは言えないわけです。例えば自分の肉親がみんな死んでしまったと。家族の愛はみんな滅んでしまったわけです。で、友達もできない。けれども、そこからまさに本当にその人が神様を仰ぐように知らされた場合は、非常に深い神様の愛を受ける。悲しいものは幸いだと。神様の愛を受けて励まされるからだということで。で、こういうふうなことがあってもですね、実は神様の愛はどこにあるんだとよく言いますよね。それは滅んでないわけです。ただそれが私たちの非常なこの知的なあるいは精神的能力の限界のゆえに、さっきも言ったように分からないことだけで無数にあるわけです。身の回りのことも全部そう分からないですね。明日のことも分からない、これから1時間先のことも誰も分からないんですから。だから神様を滅びないということは、これは私たちは考えて分かることが違うんですね。これは信じないといけないし、啓示を受けるほど、あ、こんなことがあっても本当に神様は滅んでいないって分かるの、これは理屈で説得されてもできないことで、これは信仰であり、まず啓示であるということになるんです。他のことは廃れていく、知識も科学技術もみんな捨てれていく、みんな部分的だとということですね。そしてこの時威厳とかも特にですね、いろんな知識を持っているとか誇る人もおったわけです。それもみんな消えていくと。幼子の時、私は幼子のように話し、幼子のように考えていた。大人になったら幼子のことを捨てると。 私たちは今鏡におぼろに映ったものを見ている。だがその時には顔と顔を合わせて見るんだと。その時にははっきり知るんだと。これは信仰と希望と愛と、なんでこんなことが書いてあるのかということですね。おそらく多くの人はですね、その前もずっと愛ということが書いたのに、なんか突然、このおぼろげに見ているとか、なんでこんなことが出てくるのかというふうに、ちょっと不可解に思いますが、すぐ後に信仰と希望と愛と有名な分かりやすい言葉がありますから、それはまあちょっと置いてあるという感じで、しとることも多いと思います。これは、この世のいろんな賜物、ある時にはこれが大事だと、この能力ものすごい大事だ、例えばピアノが弾けるとか、スポーツができるとか、まあ、政治の能力、会社の経営能力、音楽ができる、あるいは異変ができる、この時ではですね、そんなみんな消えていくと、部分的にしか分からないから、そんな大きに見えるというんです。その時にはっきり見えるものがあるということです、神様の時。それがこの信仰と希望と愛だけが三千と輝いていると、というわけですね。その輝きがわからないときには、他のものが、例えば、金髪やお金や、そういうものがすごく輝いて見えるんだけど、そのときには、あるいは人間の能力ですね、さまざまな宗教的な学問的とかなんとか、みんなそれが消えていくと。私たちが本当に啓示を受けたとき、神様のところに行ったとき、行くとき、清められたときには、立ち返るときに、本当に立ち返れば立ち返るほど、他のものはみんな行くのに、消えていくというんですね。信仰と希望と愛、いつまでも輝いて残り続けていると。その中で最も大いなるものは神様の愛だと、まあ、こういう宣言でですね、これはやっていますが、そのようなことがさっき言ったように星合戦2700年も今昔から神様の愛としてですね、それが分かるように、この方は分かるように立ち返りなさいと、今回のことも日本人の社会人に対して立ち返りなさいという神様の切実な働きかけだというふうに受け取ることができるということなんですね。で、それが御心、これはいつの時代でもでも御心なんですね。時と状況において特別にそういう特別なことを起こされて立ち返らせようとする、とそういうことがあったということです。そういう意味で私たちも神様がいかなることがあっても、これは別格なんで変わっていないということを信じてですね、そしてこういうメッセージ、聖書のメッセージを知らない方々に、非常に孤独な、あるいは追い詰められた状況の方に何とかそれが届くように、そのためにも、例えば、愛仙台にも、ああいうところにもいろんな方があって、神様の声を伝えておったらですね、その時にこういったこと、それこそ本当にこのことが神様の、人間の愛を失われたけど、神様の愛は残っているというのが分かるという人たちはできるわけです。我々のここでもですね、いつ何回死ねよ、伊方原発や、あるいは福井の原発がどうかなってですね、これは私たちも似たような状況になるか分からないわけですから、そういうことのためにも、一層こういった聖書のメッセージをしっかりとこう受け止めてですね、我々の周辺の人、あるいは後の世代の人にですね、伝えておく必要があると思うんですね。そういったことで、今日は終わりたいと思います。以上です。